はい、4月も終わりになりました。まもなくゴールデンウィークに入ります。お昼の風はまだ暖かいのですが、夜になると冷え込む日がまだよく続いております。続きまして、私の城崎、私の父が書きました私の城崎の、芸者遊びの続きを読んでまいりたいと思います。お客さんをお茶屋にお連れするときは、例えばこんな風になります。玄関先で案内を請うと、仲居さんが出てきて、ご指名がありますかと尋ねられます。ありません。と答えると、お任せ願いますかと言われ、部屋まで案内されるうちに、このお方はどのぐらいのお遊びをするかということを、その仲居さんが見計らってくれます。中井さんは大抵芸者上がりです。遊んでる間に三味線なんかを引き出すと、それにピシャッと合う芸者が入ってきます。中井さんはそこまで配慮してくれますし、さらにはどのぐらいしてお酒を持って行ったらいいかということにまで気を配ってくれます。芸者衆が入ってくると言っても、所属する館が違う芸者が一緒に入ってくると、困ってしまうことが生じかねません。というのは、館が違うと、姉さん芸者は自分の館の若い子をやっぱりひいきにしますから、もしヘマをして相手の芸者からいじめられたりしたら、今度は意地悪をして踊れそうもない曲の三味線を弾くなどして、相手の若い子にやり返したりすることがあるのです。芸者同士で黙っていても張り合うこともあります。同じ館ならそんなことはありません。ですから自分の席に芸者を呼ぶときには注意をします。そういうこともお茶屋遊びで学びます。お客さんとのお遊びは9時ぐらいになったらお開きになりますけれども、お茶屋の旦那さんとはそうはいきません。朝までということがあります。紅葉楼の旦那とか、磯園の若旦那とか、お茶屋の旦那は専門家ですから、鼓も打てば太鼓も叩く、踊りもやれば三味線も弾く、こちらはついていくのがやっこらせです。旦那衆は夜が仕事ですから、夜は目が固いのです。こちらはついていけないのを無理をしてついていくわけです。お茶屋の旦那と遊ぶときは、すごく大変で、朝5時ごろふらふら帰るありさま。すると、うちのかみさんが、劉備を逆立てて、玄関先でキエッと睨んでいるという次第です。良き時代の芸者遊びでした。30代半ばの頃ですから、元気のいい盛りです。若い人たちには、その頃の遊んだ話は聞かせないようにしています。古典に関わりますのでね、それに遊びという言葉の持つ内容が昔と今とではすっかり変わってしまいましたね。今日はここまでにしたいと思います。また次回、この芸者遊びの欄は終わりましたので、他の部分を読んでいきたいと思います。